お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は仏典童話王子様と金塚の木をお送りします。
昔インドの国に大変優しく賢い王様がいました。その王様には4人の王子様がいて、王様に似て優しい心を持っていました。ある日のことです。4人の王子様のところへ大臣がやってきて言いました。
王子様、皆様は金塚という美しい木のことをご存知ですか？
金塚の木なんて今までに聞いたことないよ。次男のお前ならわかるだろう。
いや、僕もいろんな本読んだけど、そんな木のことは知らないね。三男のお前はどうだい？
トゲのある木と違うかな。黄色い花が咲いて、あれが金塚の木と言わなかったかな。
いやいや違うよ兄さんたち。きっと天まで届く大きな大きな木のことなんだよ。
大臣はニコニコしながら王子たちの話を聞いていましたが、金塚の木がどんな木なのかを全く説明しようとはしませんでした。
知らない木をああだこうだと言ってもしょうがない。大臣、その金塚の木を僕たちに見せてくれないか？
かしこまりました。知らない木のことをいくら話し合ってもしょうがありません。その木が生えている森へご案内いたしましょう。しかし私も忙しくしておりますし、車は私の他に一人しか乗れません。ですから私の都合のつく時にお一人ずつお連れすることにいたしましょう。
大臣はそう言って王子様を一人ずつ案内することにしました。そしてあくる日、大臣は第一の王子を連れて森へやってきました。木はちょうど芽を吹いたところでした。
なるほど、これが金塚の木か。こんなに美しい芽をつけた木だったのか。
第一の王子はゆっくりと眺め満足しました。それからしばらくして今度は第二の王子を連れて大臣は森へやってきました。しかしその時には金塚の木は枝から吹いた芽が若葉になって風にそよいでいました。
なるほど、この木がそうか。なんと生き生きした葉をつけた木であろうか。
第二の王子は納得しました。また月日が経ち、次に第三の王子が森へ行った時にはまるで人の手のひらのような大きな花が咲き乱れているところでした。なるほど、金塚の木を初めて見たが、こんな美しい花が咲く木だったのか。最後にまたしばらく経って第四の王子が森へ案内された頃には花が散ってたくさんの実がなってる時でした。それから何日かしたある日、大臣は王子様たちに問いかけました。
どうでしたか？金塚の木をご覧になってどんな木かお分かりになりましたでしょうか？
王子たちは4人それぞれに自分が見た金塚の木を説明しました。
金塚の木というのは赤い芽がまるで木を燃やしているように美しいものだったよ。
いや兄さん、そうではなくて、たくさんの若葉が茂って生き生きとした木だったよ。
違うよ兄さんたち、まるで手のひらのような大きく美しい花が木を覆うように咲いていたんだ。兄さんたちが見たのは違う木だよ。
いやいや、そうじゃないよ。見事な実が枝も折れんばかりにぶら下がっていた木だよ。
4人の王子たちは口々に自分の見た金塚の木について言い張りました。そして王子たちは誰が正しいのか大臣に問い詰めました。
王子様たちのおっしゃっていることはそれぞれに正しゅうございます。ただ一度にお見せすればよかったのですが、お見せした季節がそれぞれに違っておったからでございます。どうぞこの私をお叱りくださいませ。
その時でした。頭を下げている大臣のそばに王様がやってきて王子たちに言いました。
大臣を叱ることはない。王子たちよ、お前たちは何を見てきたのだ？木を見た時、その木がどんな時の姿なのか、季節によって違うのか、どうしてしっかりと聞いておかなかったのだ。目の前のことだけを見て帰るから部分的なことしか分からず、金塚についての完全な知識が得られなかったのだ。物事は部分的ではなく、いろんな角度から捉えなければ正しいとは言えないのだ。
しゅんとした王子たちを温かな優しい目でご覧になった王様は、 大臣の方を向いてにっこりと微笑みました。
今日は仏典童話王子様と金塚の木をお届けしました。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。